朝今日起きまして、まあ、昨日の夜からもずっと悩んでも仕方がないと思いながら悩んだんですけども、どのスーツを着ようかと、結構そう考えるといろいろ考え出してしまいますので、今夏のスーツ出しても来週はまた冬に戻るんじゃないか、そんなこと今考えても仕方がないと思っても考えてしまうんですけども、本当皆さんも朝出るときはまだちょっと寒い、そんなに暑くないっていう、そういう方もあったかと思います。なおのこと半袖にしようか長袖にしようか悩んだことだろうと思います。私もなんで悩んだかって、待ってる間は結構こっちの方ってそんなに暑くないんですよね。語り出すと暑くなるんですね私、まあ、皆さんの方がご存知でしょうか。本当にどうしたらいいんだろうという突然のこの暑さ、まあ、私がもう一つ思うのは、いや北海道でも30度だという、なんか高橋織雄先生が函館行かれてから北海道って異常気象がすごく多くて、いや別にあの高橋先生のせいだと言ってるわけではなく、先生は多分北海道というのはこうこうこうでと引き継いで2年間過ごされて全然聞いていたのと違うとかなり戸惑っておられるんではないか、まあ、あの祈らされるものです。その北海道、また話はちょっと変わるんですが、新学生の時に北海道に行ったことがあります。でその20年前なんですが、夏に行きまして、まあ、私が行った時も30度になったんです。で20年前で北海道30度っていうのはもう本当に異常気象で、クーラーの売れ行きが前年度の2倍とかいう、うん、その北海道の協会でも扇風機5年ぶりに扇風機出しますって言われた、まあ、そんなぐらい で5年ぶりに出した扇風機が実は壊れてた、そういう中に行きましたんで、先生が新学生が暑いの持ってきたんでしょうって言われるような、そんなことをふっと思い出したんですが、その時に札幌羊ヶ丘協会の小菅先生がこういうことを言われたんです。北海道には家に塀がないんだ、それは人間関係もそういう塀がなく壁がなくて、教会でいろいろイベントをすると結構いろんな人が来る、北海道で伝道できなかったら本州ではとても出ないけど伝道できないねって、まあ冗談めかして言われたりしたんですが、そっか、まあ、ちょっといいな羨ましいなって思いもあったんですが、どうして北海道に塀がない壁がないのかっていうと雪かきのためです。そんな塀があって自分の家だけかき出さなんて、そんなレベルの雪ではないので、とあとは北海道に住んでる人ってのはほとんど移民なんですよね。アイヌのその定住民族以外の人たちはもうよそからやってきて、つまりみんな外からやってきては北海道大変だ、助け合ってやっていこうっていうのが最初からあったわけです。だから塀なしにして、まあ人力でっていうよりも機械で駆け出さなければいけないって、まあ塀とかいらないよね、でそういうコミュニティなのでみんな和気あいあいとする。でもまあ小菅先生がいいことばかりでなくて、塀がないんでね、みんな来るんだけどみんな去っていくんだってそっちも壁もないな、まあ、今私たちはでも多くの壁を感じることがあります。ベルリンの壁が崩されて平和が訪れるんだと思ったら、今もうアメリカや中国やいろんな国でヨーロッパで もう壁を作る動きっていうのが盛んに声高に言われています。アメリカでメキシコのところに壁を作るとか、私たちもオープンチャーチ映画界なんとか壁をなくそうとしていますけど、いかんせんかえって壁を感じるような、そんな中にあります。いやもしかしたら教会の内外の話だけでなくて、教会の中でもそれぞれのうちに壁を感じることがもしかしたらあるかもしれない。新約聖書が書かれたの時代もいろんな壁がありました。ユダヤ民族とローマ、ギリシャの人たちとの間の壁、 ユダヤ民族の間にも律法学者と主税人、パリサイ人とサドカイ人、いろんな壁がありました。特に律法を守ることもできない、かすれを受けていない人たちというのは、実は神殿に壁がありました。ここから中はユダヤ人だけが入れます、ユダヤ人の男性だけが入れます、いくつも壁があったんです。祭壇も、今この礼拝堂には幸いのことに何の壁も何もないんですが、もしここがイスラエルのエルサレムの神殿だとするなら、真ん中あたりに壁があって、ここからはユダヤの男性ですよ、後ろは女性と子供たちですよ、2階が異邦人とか、あと傷があったりかすれを受けてなかったり律法を守れない人が2階ですとか、そういうふうに段階があったんです。誰もが神様に近づけるではなかったんです。その様子がこの11節12節に書かれてあるわけです。2章の11節12節に、だから記憶しておきなさい、あなた方は以前には肉によれば異邦人であって、手で行った肉のかすれあるものと称せられる人々からは無かすれのものと呼ばれており、またその当時はキリストを知らず、イスラエルの国籍がなく、約束されたいろいろの契約に縁がなく、この世の中で希望もなく、神もないものであった。壁があってそこから入れない、神様の約束にはそのかすれを受けなければ、ユダヤの人でなければ入れないんですよ、そういう約束の外にある、神の中に入れない、そのものをキリストによって、十字架によってその壁が砕かれて、イスラエルの国籍のないものが同じ国籍のものを神の家族とされたというの喜びなんです。ですから13節14節に、ところがあなた方はこのように以前は遠く離れていたが、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなったのである。キリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、敵意という隔ての中垣を取り除き、新改訳聖書では、キリストは私たちの平和であってというところを、キリストこそ私たちの平和であってと訳しています。キリストこそ。私たちも先にも言いました。壁を取り除こう、オープンチャーチ、映画会、コンサート、いろいろしてはいますが、それでさーっと来てはくれますけども、なかなかその壁を乗り越えるところまでは行っていないな。でもそんな私たちが忘れてはいけないのは、キリストこそ、この壁を取り除いてくださるのはキリストご自身だということです。私たちはどちらかというと壁を取り除くよりも壁をどんどん作ってしまうことが多いと思わされます。ユダヤも異邦人とユダヤ人を隔てる壁だけではない、この律法にいろいろと言い伝えを加えて、あなたはこれができていない、あなたはこのところで違反している、どんどんどんどん壁を作ってしまって、そして私たちこそがイスラエルだと限られた人も壁を作ってしまった。そういう人たちとは交わりをしてはいけないとかえって排除してしまう。そういうことが今の私たちの社会の中でも、例えば年代が違うだけでやっぱり理解が難しかったり、あるいは地域の違いで都会の人たちは地方のことが分かってくれない、何言ってんですか、都会の方が厳しくてですねっていう問題があったり、あるいは学歴の違い、男性と女性の違い、違うというだけでどんどん壁ができてしまう。そうすると信仰を持つものと持たないものっていうのも違いとなってしまう。で、案外と言いますか、やっぱりと言いますか、違う人のことはなかなか理解できない。そうするとなんで とお互いなる。なんで分かってくれないんだと。